それでは、今日はですね、ローマ人への手紙の5章ですね。ローマ人への手紙の5章です。で、後半の12節からですね、見ていきます。後半の12節から見ていきます。前回の学びをですね、このおさらいというか思い出していただきたいんですけれども、私たちが立法の行いではなくて信仰によって神から義と認められた、見なされたと、その結果が何だかということを見ました。神から義と認められることによって神との平和を持っていますというところがありますね。神が私たちの味方である、私たちはもう敵対していない、神から制裁としての裁きを受けることはない、神との平和を持っているということです。で、もう一つが、今度は恵みによって神の御前にそのまま行くことができるということが書いてありました。神の栄光を望んで大いに喜んでいると、このように言っているんですね。神様の栄光の輝きを持って神はこの世に望まれるわけなんですけれども、そして多くの者がその栄光の輝きによって滅んでしまうんですよね。ところがキリストのものとされている人、このキリストの血によって清められている人、義と認められている人たちにとっては、これは大いなる喜びなわけなんです。ですね。で、私たちの生活の中で起こっている、この今の世に生きている中で起こっているこの患難、それをも喜ぶんですよと。で、理由は何かというと、一言で言うとね、成長できる、その練り清められる、その私たちの持っている希望がさらに清められて、そして、ますます喜ぶことができるって言ったら変ですけれども、忍耐を生み出して、忍耐が品性を生み出して、そして品性が、今度は希望を生み出すと。その希望というのは失望に終わらない。で、私はいろんなことを期待するじゃないですか。けれども、いろんな期待が外れてしまう。けれども、キリストにある希望、この神の栄光を大いに望む、これがその試練を通して、患難を通して、私たちは本当にもっともっと純粋なものとなっていくわけなんですよね。そして必ず神は私たちを怒りから救ってくださるということを、この後半、その6節から10節、11節あたりまでにですね、この書いて、そして今神様の前に立って大いにこの方を喜んでいるという、こういう流れになってました。どうでしょうか。私たちの生活の中で、私たちの信仰の中でですね、このようになっているかどうかなんですよね。もちろん試練は嫌だし、受けた方がいいに決まってるんですけど、もし受けてなかったらって、この前 のクリスチャンの生活と証の、ね、コースで分かち合いの あったんですね。分かち合いの時間がね、このテーブルの隣の人とね、そして試練について分かち合いましょうということで、試練がなかったらどうなのかと、そしたら僕が、試練がなかったら高慢になって神様を捨ててたかもしれませんって声に言ったんです。で、そういうふうに、本当に神様のからの賜物だよと、ことを、この教えているのが、もう一貫したこのクリスチャン生活の中での教えなんですね。そしてですね、今日はガラッと変わります。ある意味で6章への準備と言ってもいいかもしれません。6章から8章の途中までは清めについて学んでいきます。キリスト者となった今、私たちが罪から離れて生きていく、罪から離れていくね、清くなるっていうのは、つまり神のものとされてるんですけども、罪から離れて生きていく、キリストの似姿に変えられていく、これを難しい言葉で聖化と呼びますね。清く、聖書の聖に、化学の化ですね、化学の化ですよね、聖化と呼びますが、で、これが始まります。で、その準備ともいえる、とても大事な、なんて言ったらいいかな、その、恵みの理解、罪の理解ですね。で、ここに入っていくんですね。で、12節をご覧ください。 そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全世界に広がったのと同様に、全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですとありますね。そういうわけでという言葉があるんですが、どこからなのかと、どういうわけなのかと、これをいつも自問してみてください。聖書の中でそういうわけでという言葉が出てきたら、どういうわけで、どこからなのかと、なんですが、こうよくこの一人の人によって罪が世界に入ったって話をですね、見てるとですね、5章じゃん、前半でもなく4章でもなくてですね、3章に行くんですね。23節に、すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることはできずと。すべての人が罪を犯しましたということで、パウロは、論じていたんですけれども、この前半部分で、これ全ての人が罪を犯したということをパウロは論証していきました。道徳的な人であっても、宗教的な人であっても、神の前で義と認められないということ、これをですね、彼は論証しました。そして全ての人が罪を犯したわけなんですけども、あくまでも実はそれは結果にしか過ぎないということをこの12節から見るんですね。罪を犯してしまったということ以前に、罪を持って生まれてきた性質があるんだということなんです。その罪を犯すという行為以前に、罪を持っているその性質があるんだということになるんです。で、ここで一人の人と書いてますが、アダムのことです。初めに作られた人がエデンの園で罪を犯したので、全人類が罪人とされました。全人類の頭である人が罪を犯したので、頭の下にいる人たちも皆罪を犯したということになるんですね。まあ、これを分かりやすく話すならば、例えば一つの国の指導者が政策において誤った決断をして、戦争へとその国を向かわしめてですね、そしてそこの国民市民に多くの犠牲が出たとしたら、こういうふうに言うんですね。その指導者の過失によって、その過失の結果を市民が受けたわけです。同じようにアダムが罪を犯したので、私たちも罪を犯したものとその結果を被っているということが言えるわけなんです。そしてその罪は遺伝のように、受け継がれていくわけなんです。母の胎、子宮にいる時からすでに罪を持っているというのが聖書が教えている真理なんですね。ダビデがバテシバと罪を、カインの罪を犯し、そしてウリアを殺した罪を犯した後で、しばらくしてナタンという友人である預言者が来てですね、例え話をし、そしてあなたが罪を犯したということを指摘したんですね。そしたら、私は罪を犯しましたと罪の告白をしました。で、その時にですね、彼は詩をですね、一つ作ってるんですね。51編なんですけども、この自分がまさかするはずのないことをしたですね。で、この罪の奥深さを彼は非常にこの感じていて、そしてですね、主の前で私は罪を犯しましたと言った後で、51編の5節に、ああ私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりましたと。この一過性の一回の、罪ではなくて、ここまでの罪を犯すその根深さというのは、実は まだこの行為として罪を犯していない時から宿しているものであるということで、胎児の時から私は咎があるものでありましたということを言っているんですね。そしてここの12節に死が入ったと、罪によって死が入ったと書いてあります。まあ簡単に言うと、これがん細胞があったっていう感じですね。この罪という細胞があって、 DNA があることによって人が死んでいくと。で、6章の23節でローマの罪から来る報酬は死ですとあります。この死というのはどっちも含みますね。霊的な死、それはつまり神から離れているということが霊的な死ですけれども、そして肉体の死も含まれ、そしてもう一つは死んだ後の永遠の死も含まれるでしょう。罪から来る報酬は死ですと。すべての人に死が入りました。で、ここでですね、私たちがこう見なければいけない大事なことはですね、こんなに正しい人がなんで罪人とされていくのか、なんかこじつけで罪人にしてるんじゃないかっていうふうに、この全ての人が罪を犯したって言われるとですね、まあ、感じてしまう。で、日頃の生活の中でも周囲の人たちを見てもですね、そこまでということを思うかもしれません。やはりこの人って本当にいい人だよなって思うかもしれないんですけれども、その人が死なないのであれば本当に正しい人だと思います。けれどもその人でさえ死ぬのであれば、やはりその人は罪を持っているんですね。で、ここをね、理解し、受け入れる、理解するというより受け入れていく必要がありますね。信仰の生活の中で、人というのは罪を持って生まれたんだ、そしてその罪によって死ぬのだということを理解、受け入れていく必要があるんです。人が死ぬということは、その人が罪を持っているということを証明していて、ゆえにですね、この罪と死の原理を打ち破った人が誰かと言ったら、イエス・キリストなんですよ。イエス様は正しいと認められたんです。最後に至るまで神に忠実であったということが認められたんです。確かにこの方が罪なき方であり、正しい方であったということが、神がこの方を死者の中からよみがえらせることによって認められたんですね。そして13節ですが、というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。このいろんなキーワードがたくさん出てきてますけども、この支配という言葉も何度もですね、この箇所に出てきますので、まあ気づいたら丸つけてもいいですし、つけなくてもいいですけども、目に留めておいてください。はい。アダムが罪を犯したのはもちろんずっとずっと前です。で、モーセによって律法が与えられたのは紀元前の1446年あたり、45年かな、46年あたりですね。ですか。で、律法が与えられる前にももちろん人々は死んでいきました。アダムも900年そこそこしか生きませんでした。まあ今ね、900年そこそこって、なんか何言ってんですかって、90年そこそこしか生きなかったってなったらまだなんとなく分かるけど、900年そこそこって言われたら何言ってんですかっていう話になりますけども、1000年も満たないでってこういうふうに言ったら分かるかもしれません。そうなんですよ。なんで黙示録の20章に1000年間って書いてあるのかなっていうことを思いますとですね、 創世記の5章を意識しているのではないかなと思うんですよね。そのアダムが千年も満たないで死んだんだけれども、それを克服するところの神様の回復があるという意味が多く含まれているのではないかなということを感じます。で、アダムからもう死が入っていきましたけれども、罪というのが認められるのは律法がなければ認められないんですよね。これをしてはならないというものがなければ認められないんです。例えばこの日本において窃盗を犯してはならないという刑法がなければ、いくら今コンビニに行って物を盗んでいたとしても、そのお店の人は警察に彼を引き渡す、私を引き渡すということはできないわけなんですよね。だから罪が、立法がなければ認められない、この違反が認められないんだけれども、でも死はその前から入っていたということがすごく大事なんですよ。つまり罪という性質が、罪の性質というものがあるんだと。そしてそれがゆえに罪を犯すんだけれども、罪人だから罪を犯すのであって、罪を犯したから罪人ではないんですよ。まあ、こういう論法があると思います。ヒヒーって泣いたら馬になるのではなくて、馬だからヒヒーって泣くわけですね。性質があるから行為に出るのであって、行為を行ってるからその人が罪人となったのではないんだというところがとても大事になってくるんです。その理解が、でこの理解が非常に大事だというのは、 ここまで見るとね、いや希望がないですねって、ちょっとこれちょっと深刻な見方しすぎてませんかとかですね。で、私たちはもちろんこの世の中に生きていて、ね、励ましを与えたり、ね、この人をね、この価値を見て、神様も価値を認めておられますね。どんな人でも価値があります。と同時に、神の愛、受け入れているということはね、神はその人たちを受け入れているということは、その人たちのしていることを是認しているのではないということがとっても大事ですね。人というのはこのように、罪の DNA を持っているんだというこの理解が次に大事になってきます。ここでひな型ですって書いてあるんですね。ひな型なんですね。来たるべき方のひな型って誰ですか？来たるべき方ってイエス様なんですよ。アダムは来たるべき方のひな型、ひな型っていうのは余計おひなさ、なんだよ、おひなのひなかな、これわかんないけども、いわゆる人形がたくさんあるじゃないですか、ひな人形の。いいのかな、同じ感じ、多分同じ感じだと思う。なんかこういう感じ書いて、なんだか、ひながね、まあいいですよ。おままごとでもいいですよ。ね、いわゆる本物を表している、本物を指し示している模型ですよね。おままごともそうだし。ね、で、このひな型だって言ってるんですね。つまりキリストが恵みによって、神がキリストにあって恵みによって行ってくださったことを、アダムのこの罪を犯して全人類に罪が入り死が入ったということをが、ごめんなさいね、そのアダムがやったということが、イエス、神がキリストにあって恵みを与えてくださることを指し示しているんですよ。なんですね。だから恵みをこれから理解するときにとても大事になります。で、さっき支配という言葉ありました。罪が支配し死が支配してるよって。今でも火葬場は誰かが火葬されてるんですね。あそこは不景気には決してならないんですよ。少子化になってるからどんどん人は少なくなるかもしれないけれども、決して不景気にはならない。それは人が死んでるという現実があり、支配を受けている、罪の支配を受けている。 その理解をもって今度はキリストが行われたことによって義と恵みと命が支配してるんだよ。このことを勉強します。ですからここが大事になるんですね。まずパウロはそのひな型だと言ってるけれども違う点はもちろんあるんです。当たり前ですよね、このね、キリストとアダムは全然違いますから。まずその違う点を話していきます。対比している、比べてます。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人に満ち溢れるのですと。アダムが違反した、神の命令に従わなかった、違反した、それによって多くの人が死んだわけなんです。違いは神の恵みは違いは今度は一人の人によって恵みが多くの人に望んだんだよと。だからアダムの一人によってこの違反によって多くの人が死んだと同じように死んだんだけれども、今度はキリストによって恵みが多くの人に満ち溢れたということです。ですか。ちょうど一人の人が行ったことが一気に広がって死んでいく。例えばね、原発で働いている人のたった一人の操作ミスによって大勢の人が放射能を浴びて死んでいくみたいな、そういうものがあるじゃないですか。アダムの違反によって多くの人が死んだと。しかし神においてはキリストが行われたことによって、その私たちが何も行ってないのにキリストが行われたということによって私たちに限りない祝福を与えて、怒涛のごとくそれを押し寄せてくる、押し寄せるようにさせているということなんですよ。言い換えると、ある小国で大量の原油が見つかった。そしたらその国の住民全体が全く働かなくても裕福に暮らせるという潤いですね。で、このようにしてキリストが行われたことによって恵みが満ち溢れる。そして大事なのはね、ここでそれにも増してなんです。それにも増して、アダムが罪を犯したらそれだけの影響力、力、支配が及んだのだから、それにも増して神がキリスト一人の人にやったことはもっと影響力があるよ、恵みの支配があるんだよということなんですね。で、次に16節。また賜物には罪を犯した一人の人による場合と違った点があります。この賜物っていうのはその恵みの賜物ですね。裁きの場合は一人の違反のために、一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。ですね。アダムが一つの違反を犯しました。その食べてはならないということを、違反したわけです。それによって罪に定められました。ですか。たった一つのことによって。また私たちの一人一人の人生もそうです。たった一つの違反によって、神に対する罪によって、神によって死罪と定められるんですね。どんな良い行いをしていたとしても、たった一つの罪で十分だと。ところがキリストにおいては、たった一つの罪どころか、私たちの犯した罪のすべてを帳消しにして、そして義と認めるということを行ってくださる。また、このアダムの時から全人類が罪を犯してきたですね。だからあの当時の人たちのために死んだんじゃないだけじゃないんですよ。よくね、よくわからないっていう言葉聞くじゃないですか。神は信じられるけど2000年前のイスラエルの地でかかった十字架がなんで私に関係があるのかと。なお言ったら、じゃあアダムが私たちに関係ないっていうのと同じことを言ってるわけなんです。 なんですよね。でも最初の人だったんです。そして贖い主であられるこのキリストがただ行われたことによって全ての違反が義と認められる、無罪判決をするということを行ったわけなんですね。そしてもう一人の人の違反により、もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物を豊かに受けている人は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。ですね、このアダムが違反をしたことによって死が支配しましたよね。さっき言ったようになおさらのこと、この恵みと義の賜物です。はい、この義というのは賜物なんですよ。神の義を私たちがキリストにあってもらったんです。ですからいつも忘れてはいけないですね。私たちは正しさというものはボロ切れのようであると、不潔な着物のようであるとイザヤ書に書いてあります。さっき言ったように罪の性質を持っているものがどんなにその良い行いをしたとて神の前ではボロ切れ、これ申し訳ありません、女性の方、月のもので汚れた布なんですよ、直訳は。それが儀式的にね、レビ記に汚れた不浄の期間って書いてあるんですね。そういうものであると。で、豊かに受けていることによってその恵み、義の賜物、そこに命があふれます。今度は命が支配するんです。ここが信仰が必要です。なぜならばまだ私たちは復活を見てないから。でもイエス様言われました、私が命でありよみがえりです、私を信じる者は死んでも生きます、また私を、なんだっけな、ダメだね、ちゃんと暗示もしてないね、ヨハネの、あれは11章か、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますかとイエス様マルクタに言われ、ご自身がよみがえられ、キリストにあるものはよみがえると聖書に書いてあるんですね。命にあって支配し、そして永遠の命がこの世に与えられて支配する、つまり神の国を相続するわけなんです。で、ここでもなおさらのことと書いてます。なおさらのことと書いてます。罪と死の原理は確かに働いてるんですけれども、それを飲み込むように恵みと命の原理が働いている。それが義、信仰による義、義の賜物が与えられることによって満ち溢れてるんです。そして今ここで相違点を話した後で、今度はなんでひな形であるのかの類似点ですね。18節からこういうわけでですね、こういうわけです、そういうわけ、どういうわけですか。今説明した通りですよね。こういうわけでちょうど一人の違反によって、一つの違反によって全ての人が罪に定められたと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのですと、一つの行為を行ったことによって全ての人に影響を与えたというところが類似点なんですね。この一つの違反というのがさっき言った善悪の知識の木から実を取って食べるという違反、全ての人がそれで罪に定められましたけれども、キリストの場合は十字架の上で血を流されて死なれたという一つの義の行為によって信じる者全てに命を与えることができるわけなんです。 そしてすなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのですと。すごい大事ですね。なぜかというと、私たちはね、この何か自分がしたからこうなったんだっていうのがね、もうこうこびりついてるんですね、思考回路の中で。自分がこれをしたからこうなってらしてるってことになるんですね。でも今見てください、もう全然違う領域なんですよ。アダムがしたからこうなってるんですよ。私が何かしたからじゃないんですよ。だからって罪を免れてる、そういう意味でもないんですね。その後で罪を犯してますから。でも罪の性質っていうのはこのアダムのせいなんです。同じようにイエス様のせいで、今あえてせいでっていう言葉を使います。イエス様のせいですげえたくさん罪を犯したのに、悪いことしてんのしたのに義と認められるんです。ずるいじゃん。そう、ずるいの。ずるいんですよ、恵みって。だから似てるんですよ。ここの理解がね、もうね、一生わからないです。もう何度も何度も言われて、そして、あ、そうだよね、あ、そうだよね、あ、そうだよねつって繰り返して、あ、そうだよねって言われない、言われ続けなければ、これはわからないです。ですか。ずるいんです。不公平なんです。あれ、神様公平な、もちろん義において公平な方ですよ。当然エコひいきなさらない方だって、そういう意味、話、そういう話をしてるんです。恵みの話をしています。だから、で、あとここで、ごめんなさい、だからっていうのをちょっと取ってですね、でここで義人とされるのですっていうのを書いてますね。義人とされるのです。さっきも命を与えられるのです。今度は義人とされるのですと、まあ、これはね、義と認められているっていうことも含まれますね。けれども、今度将来ですね、この神の前に傷のない、責められるところのないものとして立つことができるという、つまり罪そのものが取り除かれる、罪そのものがなくなる、栄光の体に変えられる、キリストに似たものに変えられるということも含まれるわけですね。イエス・キリストが戻ってこられて、主にお会いするときにこのように変えられる、朽ちる体から朽ちない体に変えられるということも含まれているでしょう。そして有名な次の言葉になりますが、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。今律法の話をしてますね。これね、挿入されてるみたいに考えてください。律法というのは、ね、律法が来る前に罪はもうすでにあったんですね。でも律法が来ることによって違反が増し加わったと。つまり罪がどういうものか、罪深さっていうのがもっとはっきりと見えてきたと、律法によって。で、律法によって正しくなる、清くなるというふうに私たちは考えてしまいがちなんですけれども、栄光の福音によれば、神様の福音によればそれは違くて、違反をはっきりと見せる、もっともっと人間が罪深いということをあらわにしていく、明らかにしていくものとして与えられたんだということになるわけなんですね。しかし律法によって解決できなかったことが、キリストの恵みによって解決したわけなんです。罪の増し加わるところには恵みも増し加わりました。これなんて言ったらいいかな、上手に説明できたらいいんですけどね、難しいな。じゃあこういうふうに説明しましょうか。昔は水がね、海の水も塩が全くなかったとします。なんかいい例がないかな、ちょっと今の例があまり良くないけれども、でも罪、誰かが塩を入れてね、これなんかおとぎ話みたいな、神話みたいになってるけども、塩がね、全部満ち渡って、もう飲むことのできない、ダメになってしまった水になりましたと。ね、だから私たちは、真水を確保しなければいけません、なんてね、一生懸命立法でやるわけですよ。でも恵みというのは違うんです。恵みというのは、 その塩をピューって取っちゃうんです。ピューって取って全部真水にしちゃうようなものです。つまり罪が増し加わるということによって、そこにその罪をなくしてで恵みが入ってくるんじゃなくて、罪がある増し加わっているところにイエス様が浄化されて、血によってイエス様の十字架の行いによって浄化されて、そのまま恵みになっていくということなんです。飲み込んでいくって感じですね。うまく説明できないですけど、分かったでしょうか。でクリスチャンになったら罪人の意識がなくなっていくかというと、なくならないんですね。今東十条で第一テモテを学び始めましたが、パウロは忠実なものと神に認められたと言っているんですけれども、その後で読んでいくと、どう書いてますか。私は罪人の頭ですって言ってるんですよ。罪人の頭である人が憐れみを受けている、そして忠実なものとして認められている、両立できてるんです。でクリスチャンがよく陥っているのは、私はなんかこの罪があるからまだダメなクリスチャンなんです、罪のクリスチャンです、ダメなクリスチャンですっていうのは、まさにこの原則をまだ受け入れてないっていうか、それに違反した発言なんですよ。そうじゃないです。私は罪人の頭です。でも恵みが働いてます。だったら罪を犯していいのというのはまだ分かってないんですよ。6章に書いてある、それでは罪が増し加わるかというのは、私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありませんという話につながるんですね。この罪と死の原則がリアルであると同時に、今度はそれに打ち勝つ、帳消しにするっていうか、それを全てこの黒いものが真っ白になっていく、もうぐちゃぐちゃになって、もうドロドロになったこのものを、よし、素晴らしいね、ビジネスマンがね、この起業家が起こってね、このみんなが捨ててったものをね、今度は高価なものに変えていく。あ、これがいいや。ドイツでね、ドイツに住んでた日本人の人から話聞いたんですよ。昔はね、マグロ、大トロの部分は捨ててたんですよ。油じゃないですか、あれ。それ見てね、日本人が食うって分かって大儲けしてるわけですよ。でこういうことをイエス様がしてくださるわけなんです。イエス様はこの罪の負債というものを帳消しにするだけではなくて、義と認められてですね。そして私たちにその賜物としての義です。だから恵みが満ち溢れ、そして命にあって満ち溢れることができるようにしてくださいました。そして21節、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためです。わかりました。今までさっきから罪と死の支配っていう話をずっとしていましたが、今度は義の賜物による支配なんです。私たちクリスチャンが一生懸命正しくなって、よしね、私たちの義を立てていこうなんていうのは、賜物っていうのを否定してるんです。この属しているのは神のもの、キリストなんです。キリストの義が支配しているんです。ですね。で、永遠の命を得させると。神の国を相続させると。この支配が起こってくるよと。だから、全く正反対の概念なんですが、同じ流れを持ってるってことだ。しかもこう同じ流れなんだけれども、負の流れとこのこっちのなんだ正の流れがあって、正の流れの方がもっと大きいよと、飲み尽くすんだよということなんですね。でこれが分かると、次の清めの学びができるようになるんです。清めというのは行いじゃないんですよ。私が罪を犯さないように、嘘をつかないように、これこれしないように、こうやって私がやっていくことによって清められるんだじゃないんだということを次回学ぶんですね。まあ、ちょっとね予告編しますと、 14節に、というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからですって言ってるんですよ。恵みの下にあるからこそ罪の支配を受けていないんだよっていうことなんです。この神の恵みの支配を受けているから罪を犯さない自由があるんですと、つながっていくんですよ、ね、ここが、理解できるか理解できないかでクリスチャン生活からクリスチャン生活に変わることができますでお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして恵みの法則を与えてくださり感謝します。恵みの方が近いことを、この力があることを見ることができました。今暗き世の中で私たちの周りでも苦しみがあり支配試練がありいろんなものがある中で、お父様あなたが飲み尽くしてくださるということを、私たちが今悔い改めの心を持ちつつ受け入れたいと願います。今までこの否定的に思っていたこといろいろと、主よ、あもうダメだとかこう自分の心の中で呪っていること、そういうことをお許しください。すべては感謝で喜びであり、そのことに本当に私たちが集中できますように助けてください。お願いいたします。あなたは命にあって支配される方ですから、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。